皆さんこんにちは。お久しぶりでした。お元気でしたか？また会えてとても嬉しいです。さあ、イエス様ね、今面白いお話をしてくださいました。僕がこの聖書箇所を読むと、いつも37年前の大学時代のことを思い出します。大学の時ってのはね、お金があまりないんですね。それで、ね、何かアルバイトをしようと思いました。で、朝7時にここに来ると仕事がもらえるっていう場所があったんです。行ってみました。するとね、3つにコースが分かれてました。5000円コース、7000円コース、1万円コース。どれ選ぶ？もちろん1万円コース行きたいよね。でもきっと仕事相当きついんだろうなと思って、初めてだから今日は5000円コースにしようと思って5000円コース行きました。それでもきつかった。5000円コースにしてよかった。あれ1万円コースにしてたら途中でね、もう僕いいですって帰ったと思う。お金をもらうってことは大変なことだなって思いました。あれから37年、今だったら日本で朝6時から夜6時まで一生懸命働いたらいくらもらうかな。1万円ぐらいでしょうかね。そういうふうに考えてこのお話を見てみましょう。イエス様は天国っていうのはこういうところですよっていうことで例え話をしてくださったんです。さあ、あるところにブドウ園を所有しているご主人がいました。収穫の時期です。たくさんの働き人が必要なんです。そして仕事をしたいなと思っている人が集まっている場所があったのでそこに行きました。朝早くって書いてます。多分夜明け。午前6時ぐらいでしょう。私のブドウ園で働きませんか？1日働いたら1万円あげます。行きます行きます、私行きますっていうことでブドウ園に来てくれました。彼らは喜んで仕事をしました。うわー大変だな、でも1日働いたら帰りには1万円もらって帰れるぞって思いながら仕事をしてたんです。このご主人はですね、もっと他にもいないかなと思って、さっき午前6時だった。午前9時。お昼の12時。午後3時にも行ってみました。するとまだ何もしないでいる人がいたので、私のブドウ園で働きませんかって言ったんです。そしたら、今からでもいいんですか？行きます、行きますと言って、来てくれました。そしてこのご主人ですね、午後5時ぐらいにもう一回行ってみたんです。もう日が暮れ始めてますね。まだ人がいました。あれ、まだここにいるの？なんで何もしないで一日中ここに立ってんの？だって誰も雇ってくれないんですって答えたんです。じゃあ私のブドウ園に来て働きなさい。今からでもいいんですか？いいですよ、来て働きなさいって言った。そして彼らが行きました。もう1時間も経たないうちにね、日が暮れました。昔電気なんかないからね、日が暮れたらもう仕事が終わりです。はい、今日は一日ご苦労様でした。それじゃあ給料払いますので並んでください。後に来た人から順番に並んでください。一番後に来た人は午後5時の人、次は午後3時、次はお昼の12時、午前9時。で、一番最初に来たのは午前6時から頑張ってくれた人がいますね。はい、それじゃあ給料払いますっていうふうに払ったんです。そしたら、午後5時に来た人は、1時間も働いてないから、ほんのちょっとしかもらえないだろうなと思ったら、うわ !1 デナリ、これはね、1万円です。僕1時間も働いてないのに1万円ももらえるんですか？やったー、よかった、嬉しいなーと言ってですね、大喜びで帰っていきました。いやー、うちにはね、お腹を空かせた奥さんと子供たちがいるの。今日何も食べるものがないと思ってたら、家族にも温かいご飯を食べさせてあげることができる。よかったーって思いました。さあ、それを見ていた後ろの人たち、うわ、すげー、あのご主人すごい太っ腹。 1時間しか働いてないのに1万円もくれてるよ。ってことは3時から来た人、12時から来た人、9時から来た人、もっともらえるかなっていうふうに思っていました。特に最初の午前6時から来た人、何時間働いたの？計算できる？午前6時から午後6時まで働いたら何時間働いたんですか？12時間ですよ。1時間でも1万円もらったんだから、きっと僕たちはすごいたくさんもらえるだろうっていうふうに思ったんです。そしたらその人たちも同じ1万円でした。なんだこれは。彼らはね、ご主人に文句言ったんですね。彼らは1時間働いて1万円、僕たちは12時間働いて1万円、不公平じゃないか。みんなもそう思う？でもね、主人は答えるんですよ。え？全然不公平じゃない。だって私朝6時にあなたに、私のブドウ園で働きませんか、1万円あげますって約束したでしょ。で、あなたたちはいいですよって来たじゃない。私約束全然破ってない。まあそうだけど、5時から来た人が1万円もらってるし、まあ5万ぐらいもらうかなってちょっと思ったんですけど、いや私は何にも約束を破ってませんよ。私はね、最後に来た人にも同じだけあげたいんです。自分のお金を好きなように使っちゃいけませんか？それとも私があまりにも心が広いので妬んでいるんですか？と言いました。これが天国ですってイエス様はおっしゃったんです。へえ、天国とはこういうところだってイエス様はおっしゃったんです。天国ってどういうところなんでしょう？今のお話から3つのポイントを受け取りたいと思います。天国とは、第一、神様はみんなに天国に来てほしいと思ってるんです。だから午前6時の後、9時も12時も午後3時も午後5時もまだいないかなと思って何回も言って、あなたも来ませんか、あなたも来ませんかって誘ってくれたんです。それぐらい神様はみんなに天国に来てほしいと思っているんです。二つ目のポイントは、天国に行くために必要なのは何時間働くかではなく、神様の約束を信じることです。私のブドウ園に来たら1万円あげますよっていう約束を信じてきた人は全員もらいました。12時間働いた人も、1時間しか働かなかった人も、とにかく私のブドウ園に来たら1万円あげますって言われたその約束を信じた人は全員約束通り1万円もらったんです。ですから何時間働いたかが問題じゃない。この主人の言葉を信じたかどうかです。私たちが天国に行く方法は何でしょうか？何年間真面目に教会に来たら天国に行けますとか、いくら献金したら天国に行けますとか、こういう奉仕をしたら天国に行けますとかっていうことは聖書は全然言ってません。信じるだけで行けます。何を信じるの？何信じたらいいの？何信じたら天国行けるの？知ってる？イエス様が私の代わりに私の罪を背負って十字架で死んでくださったけれども3日目に復活してくださったって信じたら天国行ける。そんな簡単でいいの？っていうふうに思いますけれども、私たちにとっては簡単かもしれないけども、イエス様にとっては大変苦しいことをしてくださったんですね。3番目のポイント、天国とは神様って心が広いなーって思うところです。そんなに簡単に行けちゃっていいの？イエス様が私の代わりに十字架で死んで復活したって信じるだけで天国に行けちゃっていいの？っていうふうに私たちは思います。そう、先ほども言ったけども、私たちにとっては簡単です、信じることね。でもイエス様にとって簡単だった？十字架にかかることって簡単？あなたの手に釘刺さっていい？足に刺さっていい？あの十字架の上で死んでもいい？できないでしょそんなこと。それ全部イエス様がやってくれたんです。だから私たちの救いのために必要なことは全部イエス様がやってくれたから、そんなの私関係ないよって言わないで、 イエス様ありがとうございます、これは私のためだったんですねって信じるだけで天国に行けます。それぐらい神様って心の広い方です。みんなはこんな小さな時からイエス様を信じることができてとっても幸せだと思います。今は自分がどれぐらい恵まれてるかってわからないと思うけども、後になったらきっとわかると思います。僕はね、17歳の時にイエス様信じました。高校生の時ね。ある人は30歳の時に信じる人がいます。ある人は60歳になって信じる人もいます。ある人は90歳になって信じる人もいます。90歳になってから信じても天国行ける？遅すぎる？もうちょっと早く来なきゃ、午後5時に来たんじゃちょっと遅い、それはって思う？思わないよね。90歳で信じても天国行ける。だってイエス様の十字架の両側に犯罪人がいて、一人は途中で悔い改めてイエス様あなたのことを信じますって言ったでしょ。あなたが御国の位にお付きになった時には私のことを思い出してくださいって言ったでしょ。イエス様なんて答えた？誠に誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスに行きますって言った。ギリギリやつだ、あの人ね。あと数時間で死ぬんだよ。ギリギリセーフだよ。もう滑り込みセーフっていう感じだね。さあ、みんなはね、こんなに小さな時からこんなに熱い教会に来てくれて本当にご苦労様です。ね、こんな風に思う？僕たちはさ、こんなちっちゃい時からさ、お父さんとかお母さんに引っ張られてさ、この教会に来てんのにさ、あのおじいちゃんさ、90歳で教会に来てさ、イエス様信じて1週間で死んじゃったんだけど、それでも同じ天国行けるの？ずるいんじゃない？っていうふうに思う？それでいいんだったら僕も今来ないで、90歳まで好きなようなことをやって、90歳になってギリギリに来て、そして信じて、セーフセーフって言って、天国に入った方がいいなとかって思いますか？さっきの怒った人はそういう人だね。ずるいじゃないか、この人遅く来たのに、俺たちはずっと来てんだぞ、同じ1万円なんてずるいじゃないかって言ったの。みんなそんな風に思わないよね。あの5時から来た人のね、気持ちちょっと考えてみようよ。あのご主人がそこに行ってみたら、あれ、まだ立ってんの？何やってんの一日中。誰も雇ってくれないんです。あの時の気持ちってどんなんだろう。ああ、このまま誰も雇ってくれなかったら今日お金ないな、うちではお父さんお腹空いたよって待ってる子供たちがいるのに、ごめん今日何もないんだよ、みんなお腹空いてるけど我慢して寝ようねっていう風になるだろうなと思ってたら、え、今から行ってもいいんですか、行きます行きますって言って帰りに1万円もらって帰れたから、家族みんなで温かくて美味しいご飯を食べることができたんです。あの人たちは決して好きなように生きてたわけではない。仕事がなければご飯も買えない、朝から働いてる人はもちろん大変だったかもしれないよ。でも僕は今日はこれで仕事したら帰りに1万円もらうんだ、そしたら家族みんな待ってるし、ほら今日1万円もらってきたぞ、わお父さんありがとう、じゃあ美味しいもん食べよう、楽しいなって思いながらね、安心して一日過ごしてる。どうしようこのままだったらって思いながら5時まで行った人と、朝からずっと安心して仕事した人と、どっちがいいでしょう。90歳になって信じる人ってのはね、それまでずっとね、僕死んだらどこに行くんだろう、本当に天国行けるのかな、地獄になんか行っちゃったらどうしよう、もうそこから出られないのかなって心配してるんです。でもみんなどう？イエス様信じたでしょ？みんな天国行ける？行けるよね。安心してやったー、僕いつでも何かあったとしてもちゃんと天国行けるよ、90歳まで生きられたらいいし、50歳だとしても天国行けるし、安心って言いながら生きていくことができるって素晴らしいことじゃないでしょうか。神様はどんな人にもイエス様を信じて天国に来てほしいと思ってます。だからギリギリでイエス様信じて天国に行く人たちに、ずるいなんて言わないで、 神様と一緒に、おじいちゃんよかったねって喜んであげてください。そしてみんなのおじいちゃんやおばあちゃんにも、まだ間に合うよ、早く信じてね、一緒に天国行こう、教えてあげてほしいと思います。さあ今日の暗唱聖句です。いけるかな。じゃあ読みましょう。はい。主は情け深く正しい、まことに私たちの神は憐れみ深い。詩編116編5節。本当に神様は情け深くて憐れみ深いですね。いける？いくよ。はい。主は情け深く正しい、まことに私たちの神は憐れみ深い。詩編116編5節。はい。主は情け深く正しい、まことに私たちの神は憐れみ深い。詩編116編5節。はい。主は情け深く正しい、まことに私たちの神は憐れみ深い。詩編116編5節。じゃあ子供の祝福です。前に来てください。